東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ ショーゴのルッキーフォアドリーム。この番組は DJ ショーゴの気になるニュースや話題を紹介したり、時間を忘れて夢中になれるものを日々探し、その中で出会ったものや出来事を紹介していく番組です。皆さんこんにちは、こんばんは、 DJ ショーゴです。なんか桜の開花が年々早いですね。桜のイメージって小学校とか中学校とかの入学式に満開で待ってるイメージなんですよ。でもすでに開花しましたね、今年も。この収録やってる今3月20日なんですけど、もう卒業シーズン、この時期に桜が咲いて入学式シーズンにはもう散っちゃってそうな今年で、ね、僕がね大学入学した時なんかは入学式の日とか、あと翌日とかにね、大学行くとさ、サークルの勧誘がすごくてね、今日サークル全体でお花見するので、試しに雰囲気とか感じてもらうためにぜひ来てくださいって言いながらね、半ば強引にチラシ渡してくるギャル、先輩ギャルいたなぁ、いたいた、懐かしい。でね、まあ実際にその桜の下でさ、ぎこちない感じでワイワイして、帰り道とかにね、夜はまだ冷えるなぁなんて思った記憶があるんですよ。いや、そう考えるとね、今のご時世、まあコロナもあるのでわかんないんですけど、桜が散っててお花見っていうのが使えないとなるとね、サークル勧誘の殺し目って何になるんですかね、なんていう些細な今気になることでした。そしてさらっと言いますが、このラジオ今日が最終回です。そうなんです。多分ねこの収録がね公開される頃にはもう桜が散り始めてるんじゃないですかね。まあ個人的には卒業という季節にぴったり合ってて嬉しいです。ぜひ今日も最後までお聞きください。ということで、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より、今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはメールアドレス、shogo@radio365.net、shogo@radio365.net、こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。それでは DJ ショーゴのルッキーフォアドリーム第33回目放送最終回、ラスト J ボーイ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。トレンドキャッチング。このコーナーでは世の中で流行っていたり話題になっているニュースや出来事を紹介したりレビューしたりするコーナーです。今回のテーマは、巷で流行っているアマングアスをやってみた。アマングアス知ってますか皆さん。今かなり人気のオンラインゲームなんですけども、最小人数が4人で最大は10人で行う、まあ、オンライン上で行う一種の人狼ゲームです。去年の秋くらいかな、YouTuber とかの有名配信者が続々とプレイする動画が配信されて、そのプレイ動画からも非常に面白そうなゲームということで瞬く間に人気になりました。さっきもね調べてみたら App Store のダウンロードランキングで3位なんですよ。結構前に出されてるのに、ゲーム部門でね。で、僕もよく見る YouTuber の人がプレイしてんの見たことあって、すごい面白そうだなとは思ってた。というかまあ元々ですね、人狼ゲーム自体好きなんですよ僕。前からちょこちょこねオンライン上のボードゲームで人狼ゲームやってたぐらいなんで、多分まあ少し前にこのラジオでも喋りましたかね。で、まあ詳しくはネットとか調べてもらいたいんですけど、簡単に言うと大多数の一般市民プレイヤーの中に少数の殺人鬼プレイヤーが混ざってるんですよ。で、舞台は宇宙船の中、一般市民は殺人鬼をあぶり出して宇宙船から追放しなきゃいけない。で、逆に殺人鬼は一般市民をどんどんどんどん殺していかなきゃいけないってゲームですね。で、流れとしては アクションのフェーズと、あと議論や投票のフェーズっていう2種類のフェーズがあって、アクションフェーズでは、一般市民側はタスクっていう、あの宇宙船の中の至るところにある仕事をこなしつつ、まあ、誰か怪しい動きをしてないかチェックする。で殺人鬼側はそのタスクをこなすふりをしながら一般市民のタスク、これの妨害をしたり殺害を行わなきゃいけないことになります。で死体の発見を誰かが報告したりするとね、みんなで議論するフェーズに移って、各プレイヤーはアクションフェーズ中に、まあ、宇宙船の中でどういう動きをしていたかなんていうのを話し合いながら、疑わしいプレイヤーがいたら投票して、その投票が多かった人を追放していくんですね。で殺人鬼自体もこの議論の中に、入ることができて、まあ、ミスリードを促すような形で一般市民を追放すること、そういう風に差し向けることも可能です。まあそんなゲームです。でまあこのゲーム面白そうだなってずっと思ってたんですけど、あの自分がプレイすることってないと思ってたんですよね。というのも一緒にプレイする人たちを集めるハードルが高いと思ってて、まあ、4人からプレイ可能とはいえね、やっぱりどんなに少なくとも6人以上は欲しい。で最大10人プレイで、まあ、多ければ多いほど楽しそうなゲームに見えたんですよ。でそれを集めるのはちょっと大変だなって思ってたんですが、いたんですよ僕の勤めてる会社の人たちの中にね。日報っていう、その自分が今日こういう仕事をしましたみたいな1日の報告をする習慣があって、そこにね同僚の一人が今気になることみたいなことでこのアマンガースを書いたんですよ。そうしたら俺も私もめっちゃ実況動画見てるよってみんな言い出して、だからねやっぱり結構今流行ってるんだろうなって思いましたね。10人集まりそうじゃん、やろうぜっていう流れができたんで、僕もその流れに乗ったわけです。やってみましたよ。なのでここからはですねレビューになります。結果今ね毎週、まあ、少なくとも隔週で土曜日夜にみんなでやってるくらい習慣化されてます。それぐらい楽しい。あのなんなら今夜もやる予定入ってます。でこのゲームね、LINE のグループ通話を活用して、アクションフェーズの時はみんなミュートにして、で議論する話し合うフェーズになったら死体以外の生きてる人たちだけミュートオフにしてグループ通話で議論するわけよ。もうね実際やってみるとさ、なんていうのかな、一般市民の役割になった時の気分はコナン君なのよね。その死体が発見されて議論が始まってね、他の誰かが A さんの死体をどこどこで発見しましたっていう報告が出るとね、おかしい、10秒くらい前にそこを取った時に死体はなかった、ということは最後にそっちの方向から走ってきた B さん、犯人はお前だ、真実はいつも一つって感じにね、まあ今のはオーバーですけど突きつけるわけよ。でそれに対して B さんは、え俺この30秒ぐらいの間ずっと C さんと一緒にいたけど、むしろ DJ 翔吾が殺人鬼で僕に犯人の汚名をなすりつけようとしてませんかとか反論いきなり食らって、僕もええってなってもうそんなこと思ってないから、全然思ってないから、いやだって僕にはアリバイが、誰か僕のアリバイ証明できる人いない、いないのほーら怪しいじゃん、口調も怪しいし、 DJ 翔吾追放しようぜ、みんな投票しろ、ちょっと待って俺じゃねえよーみたいなことがねよくあるんですよ。すげえ面白い。で殺人鬼の役割になった時もどこで誰ぶっ殺してやろうかなみたいにテンションになっちゃって、おこの人こんなところで単独行動してるからやっちまうぜって殺害したら、その人の近くに実はね他の一般市民が潜んでて殺害現場をがっつり見られてたとかねあるんですよ。で、ね、結構ね頭使いながらその観察力を研ぎ澄ませながらやるゲームです。でこのゲームを知っててただプレイしたことはないって人に伝えたい。あの動画とかで見るよりも思ったよりタスクをこなすのが難しいし、もう推理もね難しいからね、ゲーム実況者たちがいかにうまくプレイしてるかっていうのをすごく感じました。あとはね、あの元々知っていたことだけどルールがシンプルで分かりやすいし、1ゲーム自体も結構サクッと終わる。あとプレイするための値段もすごく安いので、人数さえ集まればかなりとっつきやすい。人数だけだもうハードルがちょっと高いのは、実際にプレイしてみてそう思いましたね。 このゲームを知らない人はぜひネットとか動画とかで調べてほしいです。そしてね、このラジオを聞いた人、ぜひ友達とプレイしてみてほしいなと思っております。今有名人でプレイしてる人もね結構多いと聞きます。皆さんも自分の友達とプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで以上トレンドキャッチングのコーナーでした。一旦 CM です。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
ドハマリ通信。このコーナーでは DJ 翔吾の過去や現在進行形で夢中になっていることを紹介するコーナーです。今回のテーマはラジオ。まあ今回が最終回ということでね、何話そうかいろいろ考えたんですよしないしない、そんな話はしないね、まだまだ話してない、話したいこといろいろあるんですけども、まあ最後やっぱこれかなと、ラジオ、うん、僕にとってはね、子供の頃から今でもずっとハマってる生活のツールです。まあこれを聞いてる人もね、当然ラジオ好きな人ばかりだと思うんですよ。だからね、まあ、紹介するっていう話じゃないんですけれども、まあ、DJ 翔吾にとってのラジオについてっていうのをね、ちょっと喋り倒していこうかなと思います。まずね、ラジオの記憶っていろいろあって、とりあえず我が家では朝にニュースラジオが流れる家だったんですよ。朝ごはん食べるときね、そのテレビはつけないで、今もやってるのかな、森本武郎のスタンバイっていう情報ニュース番組が流れてましたね。それを聞きながら、家族みんな朝の支度してご飯食べて、お母さんは洗濯とかしてね、僕も学校行くなんて家でした。でね、学校から帰ってくるじゃん、帰ってきてもラジオ流れてんのね。お母さんがラジオ大好きなんですよ。一日流しっぱなしなんです。でうちのお母さんがね、ちょっとした職人で、日本橋とかで売られてる袋物って言ったらわかるかな、昔ながらの巾着袋とか小銭入れとか、そのいわゆる外国人観光客が喜ぶような日本の伝統手芸っていうんですかね、それを趣味レベルで家で作ってお店に卸してるんですね。でラジオを聞きながらそういったものを作るとか作業するってなると、なんか効率が良くてリズムに乗れるのよなんて言ってましたね。で僕もね、多分その影響で中学生頃からかな、勉強しながらラジオを聞くっていうところから本格的にハマりました。学生時代のテスト期間中の勉強とかってやっぱ夜になりがちじゃないですか。で、あの頃はね、CD 販売してた時代ですよ。音楽の CD ね。その CD の売り上げランキングとか、リクエストランキングとかがね、まあ今もそうだと思うんですけど、よく流れてました。で、それ口ずさんちゃうから、勉強に集中できてないんですよね。おかんが言ってた効率が良くてとか、っていうのは多分手を動かすとか、作業をするのはいいんだけど、何かを覚えるとかにはね不向きだったんだなって今になって思う。今頃になって気づいてるのこういうことに。でね、音楽番組以外でも面白い番組多かったですね。もう番組名とか全然覚えてないんですけど、夜10時以降の文化放送とかね、日本放送とかよく聞いてました。でたまにねメールとか、まあ、はがきとか送りましたね。あんまり読まれた記憶ないんですけども、でその中学生ぐらいの時ね、ラジオパーソナリティとかやってみたいなって一時漠然と考えてたことがありました。で大学生とかになると、まあ、さらに深夜枠のラジオ番組を聞くようになってましたね。 TBS の深夜ラジオとかね、今でもめっちゃ聞きますけど本当面白いよね。今ではそのアプリとか YouTube とかで、まあ、アーカイブとして後からでも聞けるじゃないですか。で当時はそんなのないから、そのためだけに起きてもう睡眠時間削ってね、めっさ眠い中なんか笑いながら寝落ちするって日々が多かったっす。まあ、大学生特有のね夜型人間はね、ラジオによって作られてる人が多いんじゃないかなって個人的に思ってるぐらいですね。ただまあ社会人になったと同時ぐらいかな、そのラジオから一旦離れてしまったんですよ。その家にいる時間とか一人でいる時間とかが減ったからかななんて思っていて、数年ラジオから離れてる時期がありました。で戻ってくるきっかけになったことがあって、僕ね昔から夢を叶えたことがないってことにある日気づいたんですよ。そのある日というか金沢に一人旅に行った時ですね。 金沢のホテルの最上階にある露天風呂に入って空を見上げながらね、何か一つぐらい夢を叶えたい、まあ、今思うと超センチメンタルですね。まあそう思った時に、まあ、先に思い浮かんだのがラジオパーソナリティになってみたいなってことだったのね。でそう思ってから最近聞いてなかったなと思って日常的にまたラジオ聞き始めました。もうその頃にはねラジコとかできてて、生放送じゃなくてもね聞けるような環境が普通になってたから聞きやすかったんですよね。好きな番組も、まあ、生放送じゃなくても聞けると。で今もやってるんですけど、自動で切れるタイマーをつけてラジオ聞きながら眠りについてます。で、何でしたっけ、ラジオパーソナリティになってみたい話の続きなんですけど、あのね、ごくたまになんですけどね、昔からねその声が通るとか聞き取りやすいとかって言われることがねごくたまにあったんですよ。家族とか、あと何、恋人とか好きな子とかにね、もう好きな子とかさ恋人とかに言われたらその気になっちゃうよね。ただまあさすがにねそれだけじゃ普通になれるわけないかって思ったんだけど、一応調べてみた。調べてみたらこのラジオ365のページがトップに出てきてね、なんか自分でもできそうじゃないの俺はって思ってすぐにメールして今に至るわけですね。初めてのあのラジオ365の収録のこと今でも鮮明に覚えてて、最初の収録って通常の収録に比べて時間を長めに取られてあるんですよ。だからねレクチャーとかあんのかなとか思ってて、あんまりね何話すとかまとめてなかったんですよ。そしたらね結構いきなり局長から、じゃあ早速収録始めようかって言われて、内心はもうって思ったの覚えてます。いきなりだったからすごい緊張して、ね、かなり声が震えてたと思うんですよね。あの気になる方はねアーカイブの一発目聞いてほしいなと思います。そんなことプロなんかじゃないですよ。だからね、やっぱりねあんなに緊張したのは今までの人生のなかなかなかったから、一生忘れないんじゃないかって思ってます。でもねこの出来事があってから自分の環境変化っていうのがありましたね。勤めている会社でもともとは営業職だけだったんですけど、採用担当も兼任することになったとか、まあ、人前に立って喋る機会がいろいろ増えたとか、このラジオ365以外のなんか別のラジオ、コミュニティ FM でアシスタントパーソナリティやるとかね、もうラジオ365に問い合わせしたか、なんか人生に変化が生まれたなって思うと本当感謝してます。今回でね最終回にはなるんですけど、またいつの日かねラジオパーソナリティやりたくなったら戻ってくることが OK かは分かんないんですけど、その時はまたよろしくお願いします。というわけで以上ドハマり通信のコーナーでした。この後エンディングです。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ ショーのルッキンフォアドリーム、エンディングのお時間です。本日のコーナーの振り返りいきましょう。トレンドキャッチングのコーナーでは巷で流行っているアマングアスをやってみた、かなり人気のオンラインゲームの紹介と実際にやってみた感想をお話ししました。やってみたいなって思ってる方、そう思っているのはあなただけじゃなく周りにいるかもしれないので、友達に声かけてみてはいかがでしょうか。ドハマり通信のコーナーではラジオ、DJ ショーゴのラジオのゆかりとか思い出のお話をしました。ラジオは最高だ以上。でもね、多分この先もずっと日常生活に寄り添うツールの一つとして生きていくんじゃないかなと思っています。そんな2本立てのお話、そして最終回お楽しみいただけたでしょうか。いやなんかね、今日喋ってる間に365の記憶がねいろいろと蘇りながら喋ってたんですけど、やっぱりちょっとこういう最終回ってなるとね込み上げてくるものがありますね。振り返ってみると、初収録を行ったのが2017年の1月だったんですよ。おおよそ4年前ですね。最近はちょっと申し訳ないことに収録頻度減ってたんですが、まあ、僕自身この期間をねすごく楽しませてもらったので365には感謝してます。まあ、小さいながらにもね一つの夢が叶いまして、いい経験ができたなと思ってます。本当にありがとうございます。 それから、僕宛てに直接、メールコメントいただいた方ですとか、番組ページにコメントいただいた方、本当にありがとうございました。ちょっと恥ずかしがりなとこもあってね、あんまり番組中とかに紹介できていなかったこともあったかもしれませんが、一つ一つですね、全部ちゃんと読ませていただいては励みにしてました。心の底から本当に感謝してます。ありがとうございます。ドハマリ通信の、コーナーでも喋りましたけれども、またねいつか戻ってくる機会があれば、その時はまたよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ということで、番組では皆様からのコメント、感想メッセージなどぜひお待ちしております。番組ページからは過去アーカイブも聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。それでは TJ 翔吾の Looking for a Dream 第33回目放送最終回、ラスト J ボーイ、これにて終了です。ここまでのお相手は Looking for a Dream、 いつの時も何かに夢中になっている人生を送り続けたい DJ 翔吾がお送りしました。それでは皆さん、またいつかお会いしましょう。その日までお元気で、バイバイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。